2022年12月22日木曜日、時刻は午前7時50分を過ぎたところです。大阪は雨、そろそろ止んでくる感じですね。昨日夜から降って一旦止んで、今朝また降って、でこれからはまあ止んで、午後には晴れ間も覗きそうですね、予報によると。今日は冬至ですね、まあ、いつも申し上げているように、今日がまあ私にとっては木星の本当節目で、陰陽のね、どうす考えの東洋的な考え方では、この冬至から陽の地になると、夏至から冬至までは陰の地だと、土地の地ですね、というふうに言われてますね。まあ日の入り時間も少し遅くなって、まあ、日の出はまだまだ1月中旬にならないと反転しませんが、まあその頃になるとやっぱりちょっと光が変わってくるはずなんですよね。はずなんですよねっていうか、毎年そんな風に個人的には感じますが、まあ実際そうですしね。ですからまあ冬至を、まあ、古代人じゃないけれども、もうここからもう新しい季節にも入ってるというふうに考えておりますので、まあまあ記念すべきというか節目なんですね。さてさて、老子の方ですね、そういう自然にも目を向けながら老子を読むとなお一層いいんじゃないかなと思いますが、今日は、まあ、昨日8章読んだんですけど、まあ、9章もちょっと読んでみたいなと思って、第9章ですね、小池さんの第9章このようになっております。第9章、増やしていっぱいに満たすのはやめた方が良い。打って鋭くすれば長持ちしない。金玉を奥の部屋いっぱいに満たしても、誰もそれを守り通すことはできない。吹きであっておごれば、自ら災いを招くことになる。手柄を立てれば、自ら退くのが天にかなった。あり方であるとなっておりますね。まあ、これは、まあ、戒めとしてよくわかる、まあ、直感的にはわかる、ね、文、ほんの4行しかありませんけれどもね。第9章、増やしていっぱいに満たすのはやめた方が良い。鋭くすれば長持ちしない。金玉を奥の部屋いっぱいに満たしても、誰もそれを守り通すことはできない。吹きであっておごれば、自ら災いを招くことになる。手柄を立てれば、自ら退くのが天にかなったあり方であるとなっておりますね。はい、心に留めたいと思いますということで、さらにね、井筒さんの詩的な方はというとこうなっておりますね。この9章は中が全くないですね。まあそれほど、まあもうわかるでしょうということだと思いますが、第9章、容器を手に取って縁までそれを満たすよりは、足りないくらいにしておく方が良い。剣を鍛えるとき、その刃をあまりに鋭くするならば、その剣は長く保てない。もし 黄金や宝玉で高殿をいっぱいにするならば、それを守る術は何もない。もし不器であることが傲慢につながるならば、ついに惨事に陥ることとなろう。仕事が成し遂げられたなら、直ちに退かねばならない。それが天の道なのだ、となっておりますね。第9章、容器を手に取って縁までそれを満たすよりは、足りないくらいにしておく方がよい。剣を鍛えるとき、その刃をあまりに鋭くするならば、その剣は長く保てない。もし黄金や宝玉で高殿をいっぱいにするならば、それを守る術は何もない。もし不器であることが傲慢につながるならば、ついに惨事に陥ることとなろう。仕事が成し遂げられたなら、直ちに退かねばならない。それが天の道なのだ、となっておりますね。まあこのもし不器であることが、まあ、あの不遇の風にね、尊い貴重の木、もし富を得てね、まあ高いくらいにあることが傲慢につながるならば、ついに惨事に陥ることとなろう。まあこれは本当にまあ今の世でもまあたくさんね、実例がまああのもうずっと出てくるんですよね、やっぱりね。教訓としてずっとあったとしても、これだから2500年ぐらい前に言われてる、諭されてるわけですけれども、それでもずっと同じようなことはこう、まあ、続いてきてると、まあ、それがまた人間ということなんですよね。だから、まあ、どれほど、まあ、そうなり得る自分というものをまず意識するかということと、ですから、まあ、意識して、まあ、それが、まあ、意識し、まあ、意識するっていうことは何か手立てを自分で作るはずなんですけれども、ですからまあね、よく言ってるように人間は見えるもの、動くものに反応しますから、まあ基本的にはちょっと書いていつでも目にできるようにというか、まあそういうことにまあそれが一番基本的な術になるんでしょうね。ちなみにこれ本当にあのもう後半の方になって、後半の方になってというか、もう半分、まあ最初読みながら、あ、いいなと思う、あ、やばっていうこと、これいいなと思って、で後半の方になるにつれ、ああとこうね、染み込んでくるというか、で特にもう現実、今の世界、まああと自分自身の仕事上でも、あの63章ね、あれを読んだ時に本当にもうその読んで読み終えて、あ、これ書いとこうかなと思って思ったんですよね。で実際書いたんです。書いて、まあ、あの2枚書いて、で手帳とスマホのところに入れて、でまあまた追って、それは絶対読みたいと思いますけれども、14章 まあ、この老子の中でも、もうあの秀逸の一章じゃないかと言われてる14章、あれもあの昨日パッと思い立って書いとこうと思ったんですよね。でなんかこう書いて、で昨日なんかでもあの昨日まだ水曜日ですから女性チャレンジ応援拠点で始まる前とか、まだ時間早く行ってますから、でちょっとこう広げてね、あの半紙にこう書いてますから、で折りたたんで入れて、でもいいですよね、半紙ってやっぱり丈夫だし、で広げてこう眺めながらでね、あのやっぱりそうやってこう身近にこう触れる間、時間の間を持つっていうことが、このもし不器であることが傲慢につながるならば、あとだからその傲慢につながらないように、まあ傲慢になり得る、まあ自分いつ、いやもうどうにでも、もう傲慢にも悪人にもなり得る自分をどうあの律するかという、まあそういうことはもう自分に分からせるしかないということだと思いますね。ですからこれ、まあ、ちょっと読み返しながら、なんかまた、あこれはと思うものはまた書いて、ちょっとね、半紙はもう軽いですしいやこれなかなかいいなと思ってるんですよね。本当に10年もならないですかね、たまたま家の用事で半紙を買って、もう使うのは1枚ぐらいですから、でもたくさん残ってどうしようかなと思って、あもうこれ使おうと思って、で思いついたのが、その何かちょっと気になったあのキャッチコピーとか、なんか漢字調べたりとかしたら、専用のフォーマットにずっとあの書き留めるんですけど、まあ、筆写するんですよね。あでもこれあのちょっと筆ペン買ってきてあの半紙を短冊型にして、であの書こうと思いついたんですよね。その時7年前か8年前ぐらいだと思うんですけど、まあ、それからその半紙とその筆ペン結構愛用してるんですよ。何よりも筆ペンで書くと字がなんかあの達筆のように見えるという、自分でそう見えるから気持ちがいいというのもあるんですよね。まあ、そんなこんなで重宝してるわけですけど、老子の、まあ、これちょっと読み返しながら、またあこれはと思うものはそうやって書き留めて、こう身近にね、いつでもこう触れられるようにしておこうかなと思います。そんなこんなお話ししてたら、時刻が8時3分を過ぎたところです。以上です。